いけると思います。
はい。
外なんですよね、今ね。
うん、今ね、ちょっと外を歩いてます。
そう、今日は、うちもね、全員いて、今、子供が隣で、ゲームしてますね。
ゲームしてますか。
そう。
学童は
学童は、そう、完全に閉まってしまったわけではないんですけど、
うん、
そう、まあ自粛というか。
なるほど、なるほど。
ですね。まあ、ただ、目黒区はどうなのかな。目黒区完全自粛って、要するに利用制限、休園ではないんですよね。保育園も。ね、うん。一応、どうなのかな。ただ、その医療従事者とか、あと、うん、学校は入んないのか、通信とか、
うん、
そういうなんか基幹インフラ、あと生活用品の販売店とか、まあ、そういうところを除いて、かつなんか家に誰もいない状態であれば来てもいいですよみたいな感じですね。
うんうん、なるほど。
そう。ただまあ、それを一応ルールとした上で、それをどこまで厳格に運用するかどうかっていうのは、多分各保育園とか、うん、学童保育クラブに任されてると思いますね。うん。そう。だって、まあね、しょうがないですよね。無理やりこう、それをね、ダメですって言って、揉めたら帰って運用にね、支障が出ちゃったりするから。
そうですよね。
そこら辺は、うまくやりつつ。
そうだな、うちの学童もやってはいるんですけど、それこそ家に入れるので、
うん、
まあ、家で見ようかなっていう感じですけど、でもやっぱり夕方ぐらいになると飽きてきて、
はい、
友達と遊びに行っちゃうっていう、近所で公園とか。
そうね、友達と遊びに行くのはちょっと微妙なんですけどね。
そうですよね。
うん。一人で遊ぶならいいんですけどね。
そうそう、公園とかね。
そうそう。まあでもまあ、抑え込むのにも限界はあるけど、ただまあ、それも状況次第なんで、そう、これで、本当にどうにもならなくなったらね。
うん、うん。そういうことじゃないですよね。
そう。今までだって、まあ制限があったわけじゃないですか。日本は他の国々に比べるとそんなに大したことはない。ね、むしろ楽観的。まあ、個々の行動とかね、事業の制限とか、まあ、なるべくしないようにしないように、よしよしさておき、してきたわけなんですけど、まあ、状況が悪くなればなるほど、それをより深くやらなきゃいけなくなるんでね。そう
ね。
うん。で、そしてその時間が長くなる可能性があるんですよね。
うん、
後になればなるほど。
そうですね。
まあ、ここ数日人数が増えてるのは、検査の総数も増えてるので、
まあ、比例してって感じですか。
そう、ってあるんですよね。でも検査の件数を増やしてるのは、状況がつかみにくくなってきたから増やしてるん
です、ね。ああ、なるほど。
うん。
経路が分かんない人ってい
う。そうですね。そう、経路が分からない以上は調べて深めていくしかない。情報を増やすしかないので。そう、そう考えるとね、件数増えてるから割合増えてんだって楽観的に言えるかというと言えないんですよね。
なるほどね。
死者数はそんな簡単に増えないですし、どっちにしたって。それが増えるのはもっとね、
ね、
状況が変わって以降の話なんで。
うん。いやー、ほんと。少しずつね。
うん。
また、ちょっと、違うフェーズに、やっぱり、宣言が出てね、なりましたね。
そうですね。だから、まあ、ね、事業とか自分の仕事に直接影響が出ちゃってる人たち、まあ、それは大変ですけど、まあでもそうだな、もう どうすることもできないので、今この時期っていうのは、そう、まあ、なるべく悪いニュースをもうね、家にいると決めたのであれば悪いニュースを遮断して、
そうですね、
まあ、できることをやる、と、 世の中は平和に見えますよね。穏やかで。誰もいないから。そう。
ね、
うん。
結構あの、空気がきれいだったとか、ね、川がきれいだとかって言いますもんね。
まあ、そりゃそうですよね。地球にとっては。
活動そうそう。
うん、
そう。量が減ってますからね。うん、
まあ、これ、そうだな。完全な落ち着きがどういう形で訪れるかは分かんないんですけど、
うん、
まあ、並行してその環境とかね、気候に与える影響っていうのは確実にデータとして残っていくので、
うん、
アフターコロナなのか、まあ、最近言われるようにウィズコロナなのか、
うん、
そう、どうなるか分かんないですけど、絶対そのデータ自体も今後の人の生き方には影響してきますよね。
うん、
まあいいことだと思うんですけどね。
おお、バイクが通りましたね。
はい、今日は倉橋さん外なんですよね。歩きながら。
はい。今ちょっと歩いてですね。
ええ。
実験。
雑音に関してはご容赦いただいて。まあでも、はい、その雑音に関しては多分AirPods Pro のノイズキャンセリングが聞いてるんですよね。
聞いた上ですかね。さっきもバイクは横を通り過ぎていましたけど。
そう。まあ AirPods Pro を今そうだな、テレカンで使われてる人が結構多いじゃないですか。セミナーとかで結構使ってますよね。
はいはい。
そう。ね、聞く側はまあものすごく、つけてる側はすごく。
うん。
良いので皆さん使ってますけど、そうだな、ね、配信品質のものとしては、
うん、
そう、そこまでではないですよね。やっぱつぶろ
声がね、
そう
拾いづらい、
うん、いや日常のテレカンとかでは全然問題ないですけど、
うんうん、
そうだな、まあセミナーとかね、そういうので聞いてるとやっぱり少し持ってますし、
うん
うん、それ多分ね、その口元から離れてるマイクは、大体みんなそうなんじゃないのかな、
うん、
と思うんですけどね。
うん、よく、こっちの音を拾いますよね。うん、まあ、その拾いきれてないでしょうけど。
あ、そうそう。どっちかっていうと、その周りの余計な音を省く努力を、うん、そういうマイクたちはしてるんですけど、
うん、
なんかね、まあ、静かなね、なんかスタジオみたいな空間とはもちろん比べるべくもないですけど、
うんうん、
そう、もうちょっとそう、マイクの質によっては、もう少しクリアにはなったりするので、
なるほど、
まあ、本当にそこは進化してほしい。まあでも、そうだな、外で歩きながらこのくらいで喋るのであれば、日常利用では全然十分すぎるほどですよね。
ね、
高いし、何より、金額としてはね。
ね、これ電話エアポッツキーじゃなくて、電話みたいにして耳に当てたら、
うん、
もう少しやるんですね、気力としてね。
そうですね。アップルとか、ローズ、うん、そう、まあ、なんだかんだでね、だからそのジャグラとか、プラントロニクスとか、うん、ヘッドセットを作っているメーカー、あとゼンハイザーとか、そう、うん、除けば、まあ、そうだな。まあ、そんなにない。ゲーミングヘッドセットぐらいか、あとは。
ああ。
口元のマイク。そう。
そうですね。
はい、うん。まあ、耳掛け型のちっちゃいタイプで口元まで。そうだな。まあ、なんかそういう、おしゃれでそういうやつがもっともっと増えてもいいですよね。
うん。
本当にマイクにこだわったら。もともと電話はちゃんと口につけてやってたわけですからね。
そうですね。
まあ、分かんないですけど、そうですね、まあそれがどんだけ影響するのか、その、
うん、
なんていうのかな、品質に、
うん。
そこは専門家じゃないので、
うん、
うん、なんとも言えないんですけど。まあ、ここは確実に行きますからね。うん、そう、先週かな、その、うん、まあ、この後、どっかで実現するのかもしれないんですけど、まあ、俺らがやるリモート飲みみたいな感じで、 ママのみ、ママと子供セットのみというか、そういうのをやるときに、それもリモートでみたいな話が出ているらしくて、まあ、なんか、ネット上でこう見てても、なんだ、ママたちが普通にグループトークで飲みながらやるっていうのはあるみたいなんですけど、子供込みだと、多分ね、スマホだけだとちょっとしんどくって。じゃあテレビにつなぐかみたいな話が出てて、そう、でもそれそんな簡単じゃないですよ。
確かにね。テレビにつないだ。そうか、そういうことか。ちょっと一瞬、
はい、
一瞬だけ見るとですね。
今は静かになりましたね。やっぱちょっと。外で喋りながらっていうのは AirPods Pro を使ってもなかなか難しいようで、なかなかの雑音でしたよね。考えてみると、テックワークトークを2年ぐらいやってるんですけど、こう完全に一人で配信してるケースっていうのは過去にはなかったわけなんですよね。で、こうやって時間が空いてちょっと枠をつなげるみたいなこともなかったわけで、なかなか、あ、
戻ってきた。新鮮ですね。
新鮮ですね。
新鮮でしたね。すみません。戻りました。家の中に。
そう、一人語りが突然始まり。
失礼しました。よいしょ。いやー、そうか、そう考えるとやっぱり、聞く方はすごいですね。今部屋に入りましたけど、
はいはいはい、
あんまり変わらないというか。
ああ、まあ、そりゃそうですよね。こっちは、そう。だから、そうだな。まあ、いろいろ微調整勝手にしてくれてるんですよね、AirPods。多分マイクも。今、少し音量が上がってますしね。
上がりました。
そう。
いや、でも、外は風がね。
目的が違うので、ほら、そのゲーミングヘッドセットとかだと、やっぱ今でも有線が一番使われてるんじゃないですかね。そう。それでやっぱり遅延しちゃうからで、
ね。そうですね。
そう。ゲームのね、フォートナイトとかやっていて、足音がタイムラグだったらね。
ちょっとね、目的が達成できないです
かね。達成できないから。っていうのもあるんですよね。で、音質もやっぱりどうかな。多少影響は。でも音質はやっぱラグなんでしょうね、きっと。
確かに。なんか、なんていうか、方向とか距離の再現っていうかね、そういう解像度っていうか、あるでしょ。
うちの木村が、まあ、とはいえ、有線ではなく、その、
はい、
なんだワイヤレスのが欲しいって言って、海外の比較サイトとか徹底的になんか調べて、ゲーミングヘッドセットでワイヤレスのやつを買ってました。
ちょ
っとごつくて持ち歩くにはね、しんどいんですけど。
そうですね、ごついですよね。
そう。ただまあ目的はそこまで持ち歩くというわけでは、特に彼の場合だと。
密閉と。
そうそう、密閉感。どうしよう、そう、両耳が彼は好きだしね。
あ、
私片耳がどっちかっていうと好きなので
。ああ、そうですね。そう、
あ、両耳で、でもやっぱ少し席立ちたいとか。
ああ。
そう。トイレ行くときにミュートにだけして頭をつけたままとか。
うん。
聞けるじゃないですか。まあ、あとやっぱ小包み、宅急便。で、買ってましたけど、そうだな。まあ、感覚的にはジャブラのより良さそうかな。わかんないですけどね。でも、ズームの音が悪いのは、音が時たま割れたりするのは、まあ、セミナーとか聞いててもそうですけど、やっぱりネットワークそのものですよね。ヘッドセットが。そう、音が割れちゃうのは。たまになんか、ホワーンってなるじゃないですか。あれやっぱネットワークの調子が悪いときに起きてそうな感じなので。そう。あ、なんか、そうだな。音が少し悪いとか。
うん、
いうのは、そう、 必ずしもヘッドセットの問題だけでもなさそうだなと。
うんうんうんうん、
ジャグラーのやつを使い始めて、最初よくなんかね、最初の一言目の少し入りが悪いみたいな話をされてたんですけど、うんうん、今ファームウェアアップデートしてそれもなくなったのと、あと、この間、もともと使ってた、この、今それでやってるんですけど、有線のプラントロニクスでやってるうちの他の子が、有線なのにそういう状態になったりしてたので、うん、必ずしも、そうだ、わかんないですね。複合要素が大きくて。
うんうんうんうん。そうですね。
まあ、だからやっぱすごいですよ。テレビの生中継とかって。
ああ、まあそこまでやる
ね。ああいう、はい、放送ってのはね、
品
質。そう。まあ、それでも起こるわけですけどね。ニュースの中継とかで最初声が入らないとかあるじゃないですか。
う
ん、しょうがないですよね。
もう確かに。まあね、20、30来てて。
そうなんですよ。そう。相手に届く、まあ、映像も含めてですけど、うんね、エンドトゥーエンドのその全ての要素が影響し合ってる。
そうね、
うん。
どっかでちょっとね、あれしちゃうと、つながらなくですもんね。
でもテレビとかって、
うん、
専用回線だったりするんでしたっけ？わかんないな。あ、なんかありましたよね、そんな。
電話とかですか？
いや、
電話っていうか。
放送の。放送の通信というか、その中継の。
中継はどうなんですかね。あ、例えば局から、電波塔まで、あ、局から局、あ、
その中継車があって、中継車と局までの間って、なんか、うん、なんかありましたよね。
わかんない、どうなんだろう。
専用通信だったような気がするな。そう、そうでもしないと、完璧とはいかないんだろうなと。やっぱ、
うん、
そう、許容して、あとはまあ、うん、収録であればちゃんと編集しろって感じなんでしょうけどね。
うん、まあそうですね。
うん、
そうか、プラン、
うん、
ヘッドセット。
ないですか？売ってない？
あ、売ってる。あ、でもね、アマゾンで今ちょっと見てたんですけど、あの、結構小耳というか片耳だけのやつとか、
はい。
ちょっと手頃な大きさの方が割とないのかな。意外に大きいかちっちゃいかみたいな。あの、運転中もかけれるようなやつ。
ああ。
っていうのが。
Bluetooth の小型なやつはね、あんまり。
うん。
あ、そうですか。難易度が高いですよ。うん。
ああ、そうなんだ。やっぱりそうなんだ。
うん、我々はプラントロニクスのやつはなかなか合わなかったですね。
ああ。
そう。音声だけではなくて、なんていうのかな。そう。耳に合わないとかね。あるんですよね。
ああ。このプラントロニクスの折りたたみ式パソコン用 USB ヘッドセット。24,000円。
おお、いい金額。
いいですね。あ、なんか、ね、アマゾンも在宅ワーク特集みたいなのも、
まあでも、
問われてましたもんね、
うん。なんか必要ですか？ヘッドセット。
今ですか？あ、そう、やっぱね、結構ずっと、あ、ずっと、まあ、あの、会議があると、3時間ぐらいでだ、
はいはい、
ちょうど電源がなくなるんですよね。
ああ、そういうことか。
そう。そうで、1時間でもね、こう休憩っていうか、間が空けばいいんですけど、たまーに連続があって。
なるほど、なるほど。
そういう時だけちょっと。
そうですね。有線だと絶対ないですし。
ね、
このオーバーヘッドのやつは、
そうそう、
私のこのジャグラーのやつもそうですけど、2時間とか4時間とか持つので、
うんうん、
バッテリーが。ね、1日、日中というか、ね、まあ、通常の1日仕様となると全く問題ないですね。そう。
うんうんうん、そうですよね。
で、オーバーヘッドの方がやっぱ楽ですね、長時間つけてるの。
あ、そうですよね。ね、そりゃそうですよね。
そう。あ、そう、そういうのを結構意識して作られてる。 なんかバンドもきつすぎない。
あ、うんうん、
わかんないですけど、
あ、うん、
やっぱコールセンターで働く方々って、
うんうん、
本当にずっとつけてるじゃないですか。
まず、
そう。
本当ずっとそうですよね。
そう。だからまあ、それに耐えられるようなことを意識はして作ってるって感じはするんですよね。
なるほどね。
実際なんか、ホームページとか見ると、それが売りになって、長時間つけてても平気みたいなことが書いてあるんで。
うんうんうん、なるほどね。
そう。そういうことなんです
ね。要望というかも多いんですよね。
それが大事、ね。耳が痛くなるとか、メガネの上からかけると跡がつくとか、多分いろいろ過去にはあると思いますよ。
うんうんうん
うん、
確かに。
ジャブラのも悪くないですけど、このプラントロニクスの有線のやつは本当に、本当に楽だな。ずっとつけてでも別に。そう、まあ、私の場合、片耳なんで、本当に辛ければ逆にするだけ。
うんうん、
なんで、
うん。あ、逆にもできるんですね。
できる。それはそうですね。どっちもできる。なんかこのマイクが、そのままぐるんと反対側まで回せて。
くるっと回ってね。
そう、なるほど。それで逆につけられるって感じですね。
うん。
うん、
なるほどね。これ、多いんだよな。1万円ぐらいですか。
まあ、そうね。
ね。
ものによるかな。ロジクールとかもやってますしね。うん。いいのはいいと思いますよ。あとはまあ、それとそのまま音楽聴いてとか、うん、そこら辺の品質を求めるか。うん、Bose もね、なんか、
あ、なるほどね、
ハイソリューションつって、4万ぐらいのノイズキャンセリングヘッドホン。を
へ
ラインナップに入れてましたもんね。それももともとあったやつで、それはでも、なんかマイクがビヨンって伸びるわけではないので、あれが会議ソリューションとして販売をして、どれだけのマイクなのかっていうのは気になりますけどね。
うん、
まあ、ヘッドセットでかいので、その、
うんうん、
それだけ考えても、AirPods とかよりは口元に近いのは近いんですけど、それでもね、
あ、うん、
それでも違うので、まあ、気にはなる。
そうですね、
試してみたいな、みたいな、うん、気分にはなる。
確かにね、試してみたいですよね。でかい。ロジクールヘッドセット。もう価格がなんか、釣り上がっちゃってて、
うん、それって何ですか、転売ってわけではなく、
いや多分転売だと思います。
あ、転売なんだ。ロジクールとジャブラのをこうやって見てると別にそのままですけどね、アマゾンで。
あ、そうですか。ロジクールのやつもね、あの今 H340R ってやつが、
はい、
22,000円。
あ、ロジクールのは確か高いですよ、普通にそのヘッドセットのいいやつは。うん、確か
あれこれ、うん、これ、
あれでも、
番号が大きい方があれですよね。多分ね、これね、
ゲーミングヘッドセットはね、普通に安そうですもんね。これ見てると、ロジクールのやつ。うん、そうじゃなくて、なんか黒くて少しシックなやつあるじゃないですか。ロジクール。それはね、
はいはいはい、
なんか高かった気がする。
これ、そうか。
うん、そう、いいなって思ったやつが1個あって、それは高かったんじゃなかったっけかな。これでもどんだけ違うんだろうな。まあ、有線無線とってことか。
うん。そうですね。いやいや、まあね。まあ、一旦はあの、iPhone とかについたイヤホンで乗り切ろうかなとか思ってますけど。
まああれ、AirPods と同じぐらいの品質だと。
そうですね。うん。
そう。
で、音楽用のヘッドホンがね、あったんですけど、
うん、
それはマイクがついてないので、マイクはパソコンからみたいな。
そうですね。うん。
うん、
そうですね。
そう
ね、なかなか。そう。まあ、ただ会話する、そう、そうですね。やっぱ長時間で出かんすると、やっぱ品質は結構大事なんで、まあ、AirPods Pro も悪くないですけどね、時間持たないですからね、うん、完全ワイヤレスは。
そうですね。
うん、そう。 もっともっとつようにいずれはなってくれたらいいですね。うん、そう本当に常時つけっぱなしみたいなことができると。
そうですね。でも本当に、そういう、なんていうの、本当につけてるのも忘れるぐらいのやつ出そうですよね。
そう。
まあ、AirPods も結構ある。
すごいです。俺も夜中の散歩とかの時でもね、この間言った通り、こう、オーディオブックを聞きながら歩いてるじゃないですか。
うん、
で、家から電話があって、うん、その、なんつうの、あれも買ってきてほしいみたいのが来ると、来る電話が入ってくると、うん、こう、頭にこう、収納というかね、上に上げられるんで、それをこうギーって戻して。
ああ。
そうそう。
はいはいはい、はい。
そのまま喋るみたいな。超楽ですよ。
なるほどね。
それはね、AirPods Pro とかつけてても一緒だと思うんですけど。
うん。うん。なんかもう、やっぱ今、ね、この間もちょっと話分かりましたけど、
はい、
あの、会議で、ちょっとこう、リアル会議室と違うのが、その位置関係がないっていうのが、
はいはいはい、
あの、いわゆる VR みたいに、そのアバターがいたりとかしなくてもいいから、
はいはい、
その私はここに座るとか、私はここに座る、その会話の、なんだろうな、位置関係だけを体現してくれるみたいな VR 環境あったら、よくないですかね。
そうですね。
ねえ、それこそ雑談とかも、できるし、あのボソッといたのも、あ、今の誰だろうみたいなね、うん、ちょっとこう方向から分かったりとか。
そうですね、まあ、うん、今後出てくるんじゃないかな。まあなんかボソッと話すのもそうだな、人を見てこう例えば Zoom で参加者が出てくるじゃないですか、
うん、
その参加者が出てきた時にあのそこを長押しするとその人にだけこそっと喋れるとか、
うんうんうんうん、ね、
そういうなんかちょっとした機能が、ね、まだそこまでなんか練り込まれている感じはしないんですよね。いろいろ使って、うんうん、とりあえずなんかテレカンの延長、テレカンがネットで
見れ
るようになりましたとか、あと電話の延長というぐらいかな、せいぜい、
うん、
そう。そもそもそんなに考えてないですね、みんなね。
ツールまだね、ほんと、つながればっていうね。
みんなそんなに完全にリモートな状況を求めていなかったので。
うん、要求事項も多分
そうそう、
安定した品質とかね。中のマズローみたいですよね。
そうなん
ですね。だんだんこう上位の要求が出てくるというか。
うんうん、だから、うちとかね、が完全にリモートだとか言ったって、まあ、ね、少人数だからっていう話だし、うん、まあ、むしろそこまで別に俺らは求めてないし、対面大事だしみたいな話だったんですけど、
うん
うん、まあ、もちろんその大事にする、リアルでみんな集まってやることの価値は当然あるので、
うん、
それは全然いいんですけど、そうじゃないことが強いられることが増えてきたときに、
うんうんうん、
まあ、もしくは、まあ、もしくはじゃないな、そもそもその母数がね、そんな大したことなかったんですよね。みんながバラバラで本当に長期間仕事をしなきゃいけない状況に初めて人類はなってるわけなんで、そうそう、今 Zoom すごい人気で、まあね、いろいろトラブルありますけどみんな使い続けるわけなんですけど、
うん、
チャンスですよね、うん、Zoom いくらあれだっつったって、まあそうだな、ただのテレカンのツールですし、ウェビナーとかの機能いろいろありますけど、
うん、
そんな既存の枠を超えてる感じはしないので。
うんうん、ああ、うんうんうん。
そうですね。まあね、なんだっけ、リモ。
リモ、うん、そう、
あの辺のツールとか、
ね、
ああいうタイプのものが、まあね、もっと増える。あれがじゃあ、すごいいいかって、別にそんな大したこともない
ですから。そうですね、なんかちょっと保管な感じだから。
うん、
またこのね、その、この環境下で そのツールみたいな、そういう本当にね。
そうそうそう、なんだろう、そう、チャットツールにおける、なんか、スラックとかのね、練り込まれ方っていうのは、もうかなり成熟してきてるわけなんですけど、あれの限界をもうある、限界っていうかね、
そうね、
あれはあれなので、
そう
ね、そう、スラックはスラックですから、
そうそう
そう、スラックでテレカンができたっつっても、まあ、せいぜいやっぱそこをキックしてズーム開けるとか、そういうツール開けるとか、
そうですね、
そういうハブとしての機能は今後も続くけども、
うん、
こういう音声とかのコミュニケーションっていうのは、
うん、
そうだな。 まあ、そういう意味では、ディスコードとか、そのゲーム用の方が進んでるかな。
ああ。
プッシュトゥートークと、オープンの会話が常時、
用意されていて。
で、直接その人にだけ音声を届けたりもできる。うんうん、ただまあ。
ボイチャーで、ですよね。そう。いわゆるね。うんうんうん。
まあ、リモートになってなお、そこの壁はもう少しあるんですけどね。それは、やっぱデバイスの問題が、クリアしないとダメかもしれないですね。全員常時つけててくれないと。
あ、そうね。
広角機動隊状態にならないといけない
です。なるほどね。
うん、そう、ちょっと声かけるって、ちょっと声かけても、その時にね。
あ、そうね。
そう。まあもちろん、スラックとかで通知、でもスラックの通知はやっぱ非同期なので。
ああ、うん。
そう。あとは、ボイスメールみたいなものがもっと、この間そういうツールが出てましたけど、なんだっけな。そう。YAC だっけな。YAC。ボイスメール。まあ、スラックに連動させて、ボイスメールをもうちょっと機能させるみたいなツールだったんですけど。
うん。
そう。その類のツールももう少しなんか。
本当だ。
そう。まあ、なんかね、非同期コミュニケーション、両方ですけど。チャンスはある気がするんだよな。まあ、ただ、既存のツールもね、強いので、少なくとも、まあ、Zoom はともかく、Slack とかと被っちゃうけど、持っちゃってもね、多分、そこは使われないので。
まあ、そうですね。その、なんだろうな、変更の、あれがね、ハードルがやっぱりどうしてもあるから。
そう、共存しないといけないですよね。Zoom なんか置き換わっちゃいますもんね、きっとね。今の機能だと。
そうですね、
もっといいのが、そう、しっかり入れちゃうと。まあ、ただどうかな、うん。相手も同時に使わなきゃいけないから、ある程度分かりやすくないといけないんですけど。うん、ただ、まあ、なんか、みんな Zoom 使い始めたのは、ついここ最近だから、相手が使ってれば何もないわけなんですけど。
でも、なんか、やっぱり、Google のやつが、まあ、一気に、乗り換えるような気もしないでもないですよね。うん、本気出しちゃって。
そうですね、
うん。
すごい最近ですよ、Zoom を使い出したのって。対外的にも使い出した。社内は使ってましたけど、外とやるときは相手がね、Zoom 使ってることってそこまでなかったですし、はいはい、少なくともその、なんつうのかな、セールスする上でとか、お客様っていう視点で言うと、本当にそんなにいなかったです、ね。Google、要するにハンガーとミートとか、
圧倒的に多かった。そうそう、ワンタイムだと、アピアインとかの方がね、
今名前変わってるんですけど、
あ、そうなんですか。
フェアバイだっけな、そう。なんか商標の問題でトラブったらしくて。
そうなんだ。
そういう、それもね、ワンタイムだとありましてね。今ね、ワンタイムの URL を作るためには、サインインしなきゃいけないんですよね。
あ、うんうん。
そうそう。うん、そこに、一応作ってしまえば、そこにアクセスは誰でもできるんですけど。
うんうんうん。
そう。よく使ってましたよね。で、ハングアウト、が多かったかな、でも。うん、
そう。いや、ハングアウトが結構ね、あれでしたよね。なんだっけ、品質がちょっと安定しなくて。
言いましたよね。
で、まあ、そう、アピアイン
で。環境いい上同士でやる分にはそこまで。なんか、こういう今やってるような音声ベースのコミュニケーションとか、あと、
うん、
まあでもまあ、デモとか、する上ではそんなに問題なかったんですけど、なんかやっぱ海外とか絡むと良くなくなるって言った気がしますね。うん。ズームと比べちゃうとやっぱ差がある。
うん。
らしいと。そう。まあそれでやっぱどっちかを選ぶんだったらズームにしましょうみたいなことは言ってました。
うん。うん。
まあでもなんか時間が経ってきたからそういう道具の話も増えてきましたよね。みんながやっぱ
そうですね。
ね、机しかり。
あ、そうそう。下選択をして。
そうそう。 あの、長くそれをしなきゃいけなくなったんで、ね、たまにテレワークするぐらいだと、うん、こたつでもいいですけど、こたつは今少ないか、うん、テーブルとかでもいいですけど、長時間続くとね、
まあね、脚立って、ね、そうそうそうそう。
しかり、テーブルしかり、そう、オフィスに近いか、もしくはそれに、うん、それ以上の環境を整える人も出てきましたし。
結構周りで聞くのは、あの、ディスプレイ。
ああ。
あの、そう、会社には据え置きがあるんだけど、家にはなくて、ノートパソコンつらいみたいな。あの、うん、ちっちゃくて。
ノートパソコンね、ちっちゃいときついですよね。ちなみに私も今使って、家で使ってるのは古いレノボの方で、
うん、
まあ、なんだかに14インチあるので、まあ、許せるかなと。でも、それでも、うん、もうなんかメルカリで売るかって思ってたディスプレイを出して使おうかなって、
は
い、
い
やまだ今日どうしようかなって、もうキーボードが外付けキーボードが今手元にあるのは あのどっちかっていうと外用のちっちゃいロジカルの薄いやつあるじゃないですか、 あれしかないので、
うんうんうん、あ、なるほど、
そうそう、キーボードが欲しくなるんですよね。
レノボの直接はちょっとあれなんですか、あんまり。
まあ、そうすると、レノボのノート PC の画面がメインで、
あのキーボードとか、そうかそうかそうか、
斜めにディスプレイを置いてみたいな感じになるじゃないですか。
うんうんうん、
ディスプレイ使うんだったら、キーボード外付けにして、
そうかそうか、
レノボの方がサブで、そう、ノート PC の方がサブで、でっかいディスプレイがメインになりますよね。
そうかそうかそうか。
まあ、あとはうちの木村とかはやってるんですけど、こう、ノートを下に置いて、ディスプレイを高めにして、上下で使うと、
うんうん、
そう、あのキーボードはノート PC のでいいんですけどね。
はいはい。ね。
でもね、そう、やっぱ長時間だと、キーボードは外付けのが楽なんですよね。
あ、本当ですか。やっぱり結構違う。
姿勢とか、体が楽ですね。そう、なんか、その、やっぱりノート PC って画面と、キーボードが
勝手に、そうですね。
そう、そこが自由になっただけで、全然。ただまあ、その分、キーボードというか、体からモニターは離れるので、小さいノート PC だときついですし、そもそもなんかスタンドとかね、ノートのまま使うなら必要ですし、うちのレノボとかはなんか、2in 1というか、こうひっくり返るやつなんで、そう、キーボード使うときは、はいはいはい、画面だけ前に出して、キーボードを後ろ側にしちゃって、縦に使うんですよね。それだと、まあ画面は多少近くはなるんですけど、普通のノートだと、ね、なんか立てるでもしないと、キーボード邪魔ですよ
ね。そうですね。確かに。確かに。僕あの、そう、なんだっけ、Mac の後ろに、あの、下に、下面にこう、ちょっとこう、上げるような、
はいはいはい、
後ろをね、あの、ゲート履かせるような感じのやつをして、斜めにしたやつ。
なるほど、なるほど。そうそう。それで、それなりに高くしちゃえば、
あの、ね、少しこう手首が楽ですね。前に置いて、
うん、ああ、そうか。そういう意味か。そう。それをもっとスタンド高くしちゃって、うん、目の位置を上げて、手元は外付けキーボードにしてってやると、目線が上向いた方が姿勢も良くなって、
あ、そうか、そうか。
目にも優しいみたいなのがあったりとかするんですよね。
うんうんうん、
まあでもそこまで行くとね、キーボード欲しくなったりしますよね。まあ、L5 に、うん、そう。まあ、まあそんな立派じゃなくてもいいんですけど。
うん、
そう。でもそこで個体差という個人差が出てきて、金かけたくなっちゃったりとかします
よ、ね。ああ、なるほどね。
そう。それでリモートワーク終わったら、全員会社来いって、なるんだよ。うん、
いやー、もうどんないんじゃないですかね。だからもうオフィスのほんと、
うん、
オフィス賃料払うのがなんかまこわしくなりますよね。
うん。ね、イベントがずっとできないってことはないと思うので、
うん。
まあでも一回再設計しなきゃいけないかもしれないですけどね。
う
ん、
そうですね。いや、そう思うな。
映画館とかどうすんのかな。もう全部個室？
あ、
全部個室で個別に換気する？あとかで、
確かに
ね、そうそう、うん。飛行機とかどうするんだろうなと思って。飛行機もなんかどうなんだろう。全部個室にして個別換気。
ね、
いやそれでもトイレとか行くときくっついちゃうもんな。
もうみんなガスマスクですか。
ああ、そうか。個室みんなが、ね、個室から出るときはマスクして。
そう。とかね。でも本当ありえますよね。ありえるっていう。まあ運用がそうなのかわかんないけど、でも、そうでもしないとね。あれどこだっけ、スウェーデンかどっかはなんか、免疫獲得のためにみんな結構活動停止しないとか、どこでしたっけ。
ああ。
なんだっけ。本当にと思ったけど。ああ。こうスウェーデンだ。街を封鎖しない。飲食店、小学校は通常通り。
そうか。
でも一応、一応ね、老人、年配者とかは、あれして、
うん、
若者の間で集団免疫をつけようみたいな、なんかそんな、
ああ、
だったっけな、自主性を。
まあ、そうっすね。どうなのかな。
高齢者の接触や大人数の集会を避ければ、規制がなくても感染拡大を防ぐ。
まあね、個々の国の意識。
ね、
スウェーデンとか、社会保障がすごいしっかりしてるから、心のゆとりがあるから、うまく回ったりする可能性は、うん、いや、わかんないですよ。全然わかんないからなんですけど、そうそう。なんか変な行動を取らないし。
ああ、まあそうですね。買い占めとかね。
そうそう、うん。対処し続けたりすることが可能ならば。日本よくわかんないんだよな、そこらへん。
ねえ、ほんとね。でもなんか行動もそうだけど、BCG って僕みんな世界であれしてるかと思ったら、うん、
あれどうなんでしょうね、なんか。うん、
ねえ、世界だと必須にはなってないんですね。
うん、
確か。
関係してるのは死亡率なんですよね、きっと。そう。感染拡大はきっとしちゃうんでしょうけど、死ぬ率が低かったりするのかな。
でもだから、それがあるから重症化、もしくは発症しないみたいなのもあるんですかね、なんか。
わかんないですね。
ねえ。
いずれは出てくるかもしれないですけど、そう、まあでも、どうでしょうね、その感染者数はもともと日本はね、積極的にやってこなかったから、実態の感染者数
がちょっとい
たかもしれないはずで、
うんうんうん、
実際今増やして、ね、それもその理由もあって増えてたりするとして、
うんうん、
どうだろうな。そう、まあ、その重症化しにくい。
うん、
っていうのはやっぱすごい大事なことではあるので、人が死ぬ死なないがね、うん、あるから。ただまあ感染者数増えちゃうのは問題なんで。
ね。
じゃあこの状況を避けられたかっていうと、避ける道があったのかっていうと、そんなことはないんだと思うんですけどね。まあなんか、まあ、このまま徹底してやっていくしかないし、付き合って、まあ、みんな健康に生きる努力を。みんなね、そのインフルエンザが減ったっていうだけじゃなくて、そもそも風邪自体、減る率が減ってんじゃん。そう。
ね、
病欠率、病気になる率が減ってるとかね。そう。まあ、そうだな。糖尿とかそっちは、問題出るかもしれないですけどね。
ちょっとね、動かないから。
ただ、そうだな、動く動かないにしても、あれですよね。なんか、在宅じゃなくて、通勤してたからって、そんな大して動いてるわけじゃないじゃないですか。電車座っていきますとか。通勤電車長くて疲れるけど、そんなに動いてるわけじゃないし、体は凝り固まってるから、健康なわけでもない。むしろ体に負荷がかかってるかもしれないわけですよ、ね。そう。そうすると、今、じゃあ在宅で運動不足で運動しなきゃってみんな思ってるんだとしたら、まだマシなのかもしれない。気になってるのかもしれない。
なるほどね。
意識が高まってる分。
でも本当はね、その通勤電車の時間が ないだけで、
うん、
確かに、その心身的なこととか、時間の無駄的なものはね、
ないね、
本当にないですからね。
そう。
めちゃくちゃこう、余裕時間が増えて
る。寂しさとかね、そういうのの解決がないです。
うん
う
ん、
そう。まあこういう今やってるようなね、ポッドキャストしかり、雑談の時間、リモート飲みもそうなのかな。うん、そうですね。そうそう。なんかもうちょっと小さい単位での雑談とか会話を増やすと、
うん、
心身安定するんじゃないかと。
いや、それ本当思いますわ。
ね、
いや、本当なんかね、いや、本当に思う。
うん。リモート飲み大勢でやっちゃうとね。
あ、そうですね。結果ね。
そう、いいんですよ。いいんですけどね。さっき、この間も言った通り、リモートで飲んだ時に会話できるのは同時に2人じゃないですか。同時に2人ぐらいの2、3人なんで、多人数でやっちゃうと喋れず終わっちゃう人がいるので、ストレス溜めちゃうような気がするんだよな。
うん。
2、3人
まあね、本当ね。
そう、2、3人ぐらいの雑談の時間を増やした方がいい気がするけど。あ、まあ、いるか。リモート飲みで人数多かったら、2、3人ごとのブレイクアウトルーム作って、あんまやんなそうですけど、やった方がいいですよね、きっとね、
うん。
飲み会そうじゃないですか。飲み会ってだって大体話してるのって、周りの2、3人ですよね。
そうそう。うん、テーブルね、なんかこう、一つに長くなっててもちょっとね、こう分かれたりします、ね。
そうそう。
自然と、まあ。
それをなんか定期的にシャッフルしながら、やるとかね。
うん。
そう。そういうテクニックがみんなついてくる、きっと。
だんだんね。いや、うちの嫁は、昨日から、
ま
あ、
はい、
ちょっとこう、まあ、輪番制みたいな感じで在宅なんですけど、うん、
はい。
やっぱまあ、僕はちょっと今、部屋をもらってるんですよね、一部屋。
はいはいはい。
で、なんだけど、嫁は子供たちのいる部屋でやっていて、
ああ
もう、
やばい。
そう、すげえ、あれしたいって、もう、なんか嫌だった感じ。
そうか。じゃあそこも交代制にしなきゃいけなくなるか。
そうですね。そこもそうです、
うん。
今日僕はこの後はミーティングがないので。
あれでも、いくつでしたっけ、下がいくつなんでしたっけ、
一番下が小1。
あ、小1
もう小2か。小2、小6、小3。
なるほど。
でもみんな、まあ、僕には言わないけど、母親にはなんかこう、いろいろ、あ、やった腹減ったなんだって言ってるみたいで。
そうか。
そうそうそう。
まあ案外逆の方がいいかもしれないですけどね。ひょっとしたら。いや、あれですよ。父親に対しての方が言わないかもしれないか、そういうこと。
言わない、全然言わない。そう。
だから、母親上にこもって入れないようにしといて。そしたら子供のストレス。
自分の前で。そうそう。そうです。でも本当、散歩とかね、ちょっと。
うん、
連れ出したりとかしてやめていけないですな。
そうっすね。はい。
いや、フィットボクシングぜひ。
ああ、はい、そうっすね。そういうのなんかやろう。
うん、
そう、今日は道具の話でしたね。
結構ね、道具の話してきました。
はい。次回はそうだな。改めて運動の話でも
。うん。
そうだ、今日あれなんですよね。ファイナルファンタジー7リメイクの発売。
あ、ねえ、Facebook で結構みんな買ってた。
うん。俺も買ってて。
え、
今日別にやってもいないですけど。あ、そう、事前になんか予約というか。
あれってあれですよね。ファイナルの、あ、じゃなくてプレステ4なんですよね。
はいはいはい。
うん。
プレステ4でなんか、あ、そう。年末の Amazon のセールでつい買ってしまって。
あ、そうなんですね。
そう、全然やってないんですけど。そう。
そうか。ねえ。じゃあちょっと、でもセブンはやったんですよ、僕、プレステ2でしたっけ。
ああ、
2ですよね。
ワン。
あ、ワンか。
うん。
ワン。そうか、
うん。
そうやったんですよ、
うん。
クリアしたかちょっと覚えてないんですけど。
クリアしましたよ、当時。うん。
どうなんかすげえ面白かったな。
大学1年生の終わりの春休みぐらいじゃないかな。
おー、うん、
そう。その時に、なんか当時、栗田出版だっけな、うん。 なんか、書籍の、あの、取り次ぎですね、うん。取り次ぎの仕分けの、
はい。
してて。
クレタ出版知ってる。
うん、フルタイムの。
うん。
なかなか良かったですよ。
ああ。
新鮮な、
そうなん
だ、あの、鶴木独自的な感じの雰囲気。
ああ。
そう、残業とかすると、なんか蕎麦とか食えて、
うん、
一日中、一日中本当に、そこに。
なるほどね。
そう。で、なんていうのかな。なんていうの、ベルトコンベアで流れてくる本を、こうやって、必要なものを取って、うん、ひたすら、こう、仕分けていくっていう。
うんうんうんうん。
そう。俺結構単純作業好きなんだなとか思いながら。
そう。
うん、
そうだ、でも、クリタ出版、そうか、もう、あれ、潰れてたんですね。
ああ、そうですね。そうですね。
ね。
うん、
大阪屋に九州合併だ。
うん、
ね。いやこの間もなんか、どっかが、いつ入れた出版社のどこやって、
うん。そうですね。取り次ぎ、厳しいですよね。
ね、うん、厳しいですよ、これは。でももう、僕が、僕、出版業界ちょっと手伝ったことあったんですけど、その時から本当にずっと、同じこと言ってたな。なんか。
ああ、そうですね。
ねえ。まあでも、まあまあ。
そう。まあ、思い出の出版社で。
そうですね。
そう。で、まあ、その時にやってたんですよね。その時期ぐらいに。が、覚えてるんですけど。
なるほど。
そう。そうですね。まあ、なんか、いろいろ明るいニュースのかわかんないけど。そう。まあ、でも、
うん、いいな。
そう。多少はやると思います。体験は一応やったんで、子供と一緒に。
あ、うん、そうなんですね。
うん。
はい。はい。
そんなところで。
どうでしょうか。
はい。
また。
藤森さん入れるといいですけどね。
そうですね。
この時間じゃなきゃ入れんのかな。どうだろうな。
うん、
まあ、
できましょう、
またやりましょう。
はい。
というところで、
はい、
終わりましょうか。
ありがとうございました。
はい。内部